して映画館お聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智弘です。
川崎孝雄です。
本日はね、はい、新宿の林屋で12月21日、
マヤ暦では今日では地球最後ですね。
そんな日に、あ、今日20日ですか？
21です。
あ、21だ、はい、そんな日に、はい、
下半期
ベスト10発表したいと思います。ま
あ、上半期はこう、ね、花釜さんもお呼びしてユーストでやったんですけど、ちょっと年末で忙しいので。
そうですね、あとね、年明けにベスト10をユーストで豪華にやりますので、今日はこじんまりと、はい、
そうですね、
いきたいと思います。
下半期はどうでした？僕は結構選ぶの大変でした、ね。あまりいい意味じゃなく、
あ、本当に僕はね、割とこう入れたいなって思うのこれぐらいあって、あ、
見てる本数が全然違いますもんね。
選ぶのがそうですね、結構並べるのがちょっと団長の思いでしたね。
なんでこれこんな上来ちゃうかなっていうのが、ちょっと俺は少ないだけにそういうのが結構ありましたね。あんまりちょっと自分でもピンときてない部分もありますけど、は
い、いやでも本当くだらない映画もいっぱい見ましたよ
いやでもそういうのも見ないと、そう、いや面白いのも分かんないですからね。
ねえ、いやでもね、ちょっとね、はい、最近98年版の、99年に出たこの映画を見ろっていう映画秘宝の別冊っていうか、当時のね、単体で別冊宝島みたいに出てたじゃないですか、あれを読み返したら、当時の映画ファンは、むちゃくちゃ怒りっぽかったですよ。
ああ、そうですか。
だってね、
ワーストに関して。
ワーストもそうだし、あのタランティーノのタム・ブリアが出たやつ、
ジャッキー・ブラウン、
ジャッキー・ブラウンなんか30何位とかだし、
結構好きですけどね、俺
ね、今じゃ、あんなジャッキー・ブラウンを悪く言う人なんか一人もいないじゃないですか当時はなんかこんなんもっと興奮させろみたいな思いがあったんだと思うんですよ。
パルプフィクションの後だから。
そう、とか、あとね、ほら、スピルバーグのプライベートライアンがトホホの3位とか4位とかなんですよ。
でもそれはベストにも入ってる。
ベストにも入ってるけど、だから冒頭の戦場シーンはすごいけど、その後がだるいとか、きっとそういう理由なんですよ。
なるほど。
だからね、あ、そういう気持ちは俺も大切にしたいと改めて思いました。
わかります。なんか相対的に意見も考えちゃったりしますもんね、
うん、なんかね、ツイッター時代になってみんなすごい腫れ物に触るようなことしか言わなくなりつつあってる、ある感じするんですよ、
だからつまんないと思うものは書かなかったりしますからね、
うん、俺も実はそういうところあるんですけど
まあ書くテンションじゃないっていうのもあるんですけど、
うかつに発言するとね、好きな人に対してすごい品種を買っちゃうんじゃないかとかそういう
生地監督の、ね、知り合いもいたりします、ね、
あ、それもある、腰の引けてる部分があるんですよ
まあ、我々専業じゃないんで、そこまでにガンガン腰を出す必要もないのかもしれ
ない。全くないんですけど、
ただその純粋なね、思いは大切ですよね。
やっぱでもね、本当お金払ってね、期待して見るわけじゃないですか。そしたら期待と違う、ふざけんじゃねえみたいな思いはあって当然なんですよ。
あるんだったら、まあ明確に言葉にはせめてしたいなっていうのがありますよね。
なんかね、すごい目から鱗が落ちる感じがしましたよ。
確かにネットとか普及してない時代のピュアな思い、
そうです、そうです。
じゃあせめてここでは我々も、
そうですね、まあ専業じゃない分気軽にできるっていうのもあるんですけどね、特に外国映画とかは
年に2回スピルバーグと会うからなってこともないですから、
ね、全然ない、そう、スピルバーグの知り合いにも会わない
遠縁にも会わない、
じゃあ、はい、行きましょうか。
じゃあ、小泉さんと僕で10位って。
どっちから行きますか、ま
あ、じゃあ、小泉さんからお願いします。
じゃあ、わかりました。はい、じゃあ、僕の第10位は、
はい、小泉さん、第10位は。
はい、トータルリコール、リメイク版です。
あ、リメイク版見てないです、
これがね、
良かったですか、
うん、良かったんですよ。なんかね、ストーリーとか、興奮自体はやっぱ、バーホーベン版はすごい大傑作なんですけど、そうじゃない形でね、SF 的な設定とか、美術の楽しさがね、すごいあって、わあ、ここのなんかすごいディストピア的な感じ住みたいみたいな、
あ、やっぱ発達した分、
すごい。
ストーリーって結構違うんですか？
ストーリーはね、火星が地球、火星と地球だったじゃないですか、それがロンドンと真裏のオーストラリアを、その地球を直接真ん中をこう、 あのトンネルがあって、40分とか70分とかで行き来できるんですよ、で貧乏人はオーストラリアでスラムみたいなところに住んでて、で労働者としてロンドンで働くっていう、そういう設定になってました。
宇宙は関係ないですか？
宇宙関係なくなってた。
地球上の話なんですか？
そうそう、そのロンドンとオーストラリア以外はもう汚染がひどくて誰も住めない。
他の国、あ、そか、そのスタッフだけは残ってる。
人口も激減してるんですよ。
なるほど、そこまで変わってる。ちょっと面白そうですね。
だけど、すごい超過密なんですよ、そこしかないから。
なんか予告編だけよく見てたけど、全然そういう話だってわからなくて。
まあ、夏はね、そんな感じで、プロメテウスとか、SF 映画が何本かあった中で、一番楽しかったので、
なんかダークナイトライジングとか、それとセットでよく予告やってましたよね。そうか。
あと、アベンジャーズとかね。
そうですね。完全にチェックしてませんでした。
楽しかったので、気軽に見る分にとてもおすすめです。
なるほど。劇場でまたやってくれないかな。
そうですよね。あ、まあ、絵的なスケール感があるから、映画館向きでもありましたよ。では、じゃあ、川崎さんの第10位は、
私は高知線。
あ、高知線。あ、僕はね、もうちょっと上に入ってます。
あ、なるほど。いや、これはしょうが、まあ南北戦争の話、ね、
朝鮮戦争、
朝鮮戦争の話。まあプライベートライアン的とも言われてたけど、まあまたそれとはちょっと違う映像の迫力でしたけどね。
また出なくなっちゃった。キューブリックのフルメタルジャケット的な側面もあったり
ですね。そうですね。あとちょっとまあ韓国映画だから、ただ主人公の人が、なんだっけな、名前がちょっと忘れちゃったんですけど、JSA の人で、イケメンっていうか、あのピチッとした横分けの、あの、あそこに怒られる、戦地に怒られる人で、
調査員みたいな方。
そうですね。あれが JSA っていう、あの、半門店の真ん中の小屋みたいなところで
橋を、仲良く送り物したりするやつ。
そう、仲良くなって、あれのなんか一番下っ端みたいなやつ、
あ、そうだったんだ。
久々に見て結構、
じゃあ似たような設定でまた現れた、
ちょっとありましたよね。ある洞窟の中にちょっと交流してて、酒とかをあげ合ったりして、でそこでちょっと軽い恋心もあったりとかするんだけど、
そうですね。
これが凄まじいのは、まあね、あのポスターでもありましたけど、やっと休戦協定が結ばれたって、休戦協定が2年ぐらいなかなか決定しなくて、でその間ずっと殺し合いやってて、
そう、まあ、決まった、その陣地を取ったり取られたりね、そうですね、山のてっぺんを、
やっと休戦協定が決まったっつって敵同士会っても、お疲れみたいなこと言ったのに、なんだっけ、なんかあと12時間戦わなきゃいけない
って
言
って、
そこからさっきまで挨拶
したのに、休戦協定あったらあるけど、あと12時間は戦争状態って
言って、すごいですね。
そしたら余計凄まじくなっちゃう。
もう本当に お互い全く、あの、ちょっと可愛い女スナイパーがいるんですけど、ナイフでグサーって刺して終わったりとか、
ねえ、
あれ屍の山の映像だけでも結構すごいですね。いや、
それね、だからね、最初見た時ね、正直飲み込めなかったんですよ。
あ、話とか
言って、もうなんか圧倒されちゃって、
はいはいはい、
でちょっとこの映画嫌だなって思って、
いや、思わせる映画です
よね。そうそう、ちょっとね、面白い、確かに面白いんだけど、すごいもやっとして、
そうなんですよ。でそういうの結構多かったんです
か。あんまこれ好きじゃないかもって思ったんですけど、
あれ好きな人やばいですよ。
そう、何日かしたらやっぱこれはでもすごい映画だったなって、だんだん評価がずっとだんだん上がってきました。
僕もなんか戦争ものとか SF ものってあんまり触手がないんですけど、やっぱりこうじわじわ来ますよね。
ねえ、まあ正直引きましたよ。
いや、引いて当然ですでちょうど休戦協定のあたりで、ものすごいでかい地震来て、すっげえびっくりして画面も怖いし、
戦争が始まった
ら地震も怖いし、まあそのなんかもう語るとこはいろいろあるんですけど、あんまりだから圧倒的で細かく覚えてないです。
あのハローゴーストのね、お父さんが出てますよね。
コチャンコーチっていうのは結構いい役に出てますね。
南信介みたいな
感じ、なんかやっぱあれ戦場だからね、あの暗いと年齢が結構バラバラで、やっぱ突然お父さんっぽくなったり、
そうですね、
普段はこう安っぽい下っ端みたいな感じなんですけど、キャラクターも良かったですけどね、女スパイが あ、スナイパーが誰かにしたんだけどな。まあ可愛い子ですね。誰かにしたんだけど。
もう大体 見たのが前だからちょっとぼんやりして思い出せない。
誰か似てるなと思いながら、いざ収録の時に忘れる。
ただランボー2のヒロインの女に似てたような気がするんだけど、ただ頭の中で混同してるだけかもしれない
。その子の顔を忘れて当てはめてるだけ、
うん、
それもちょっとね、そいつとあのこう洞窟の写真とか荷物交換してて、お互い上げ合ったりしてて、そのやり取りしてるとちょっとイケメンのやつがいて、俺は戦争終わったらこいつを嫁に取るんだっていうのが、まあ、実はスナイパーだった
やつ。ずいぶんネタバレ
しちゃう、まあ、ネタバレ
で、そうですね、
思わずネタバレがありっていうのも、
歌丸さんはめちゃくちゃ気を使って
ますね。
これはね、まあ、でもね、それも本当ね、うん、
なんとなく分かっちゃったけどね、
シネマハスラー聞いたおかげでだいぶ飲み込めた感じはすごいあるんですよ。
そういうのいっぱいありますよね。
そう、
俺同じ映画見てたのかなっていうぐらい
そう
飲み込めてない時ありました
ね。ただヤングアダルトは解説聞いてもやっぱ飲み込めなかった
ですね。それになるともう好みですよね。まあ、それはでもね、重大なネタバレでもないので、俺正直姿の見えないスナイパーとあの女の写真が出た時に、ちょっとなんとなく思っておりました。
2秒って言われてるんですよね。
そう、何でしたっけ、音が聞こえて2秒で、
死んでから2秒後に音が聞こえ
る。あ、早すぎて、早すぎて、
そう、
逆だった。音が聞こえて2秒後だったら遅いですよね。
すごい遠くから打ってる。
あれもね、決着の仕方も結構楽しかったし、まあそんな感じです。
はい、した。ではじゃあ第9位、僕の9位は、はい、狼子供雨という日でした。
見逃しました。俺ちょっとなんか触手が動かなく
て、僕はね今年2番目に泣いた、1番はねソウルサーファーなんですけど、
あれ今年ですか？
今年の上半期です。
あ、そうですよね。そっか、俺全く
ちょっと細田守監督はすごい嫌いだったっていうか、今までの映画が全然好きじゃなかったので、今回もね見るつもりはなかったんですけど、見たらあまりに感動して、でも批判がいろいろあるのも、まあそれはそれでわかるんですけど、とにかくでも
その親子者だった
んですね。親子者で田舎でロハスみたいな生活して、子供と暮らすっていうのがまあ本当にすごい良くて、あとやっぱ子供とか子供がね、 お姉ちゃんと弟が全然本当こっちの思ってる通りに全然育っていかないところの厳しさみたいなのが、そこでねまた本当そこはちょっと僕はネタバレはしないんですけど、アニメならではのすごい良さがあるんですよ。アニメ、まあ、実写でも特撮でできると思うんですけど、でもそこがね、ああこれはいいアニメだな、アニメとしていいなってすごい思いました。
それはアニメなら実写でもできるけど、
まあ、そういうファンタジーとしての良さっていうんですけどね。まあ、でもアニメだから、絵だから表現できるっていうのは確かにありますね。
こう嘘くささが多少消えるんでしょうね。
そう、じゃあまあ手短に、
これはあれですか、割とネタバレはしない方向なんですか？
あ、僕は、まあ、気分によって。
あ、なるほど。
でも正直ちょっとあんま見たのが前だから、フローバーっていうのもあるんで。
まあでも、なるべくしない方がいいです
よ、ね。どっちでもいいですよ。
何でしたっけ、第9位。
第9位。川崎さんの第9位は。
007、スカイフォール。
ああ、僕はね、意外と、まあ、じゃあまあちょっと並んでるから言いますけど、僕の8位です。
ああ、なるほど。
ええ
ー。これは、意外とそうです。もう全然、まあ007シリーズはそんな一生懸命見てないんで、ヘル・クレイブのも前作見てないんで、カジノ・ロワイヤルしか見てなくて、でも、カジノ・ロワイヤル見たとき思ったんですけど、これはもしかしてジャッキーがハリウッド見たからかもしれないですけど、すごい肉弾戦のシーンがものすごい増えてて、
すごかったですね。
今回もなんかやっぱジャッキー映画をなんかね、彷彿としたんですよ、自分の中で。内容は全然違います
けど、
ストーリーもね、これは監督も言ってたけど、やっぱダークナイトがあったからこそできたみたいな。
あ、そうなんだ。あの敵の存在ですかね。
それもでかいと思う。あと、要は主人公が、まあ、神話、なんかの神話が持たれるのかもしれないですけど、よくある設定ですけど、まあ、一回死んで復活するみたいな。
あ、そうでしたっけ。
一回落ちぶれて、そこから立ち直っていくみたいな。そういうストーリーって意外とセブン セブンイレブンじゃねえよ。急に安っぽくやった。007であんまそういうのが見れると思ってないので。
コードネームはセブンイレブン。24時間
働いてま てますキャンペーンやってますこれ誰かやればいいの
に漫画で描きたいですね
協賛でセブンイレブンが参加してくれますよ
ねえね
アクションもね結構あのゴツゴツしてるんですねだから
そうですね
多分なんかそれは俺スパイ映画とか007の昔の方が分かんないですけど、もう全然スパイの時代じゃないとか、スマートな武器を使うのも遅くさいからとかっていうのが背景にあるんですかね、
どうでしょうね、でも本当ダニエル・クレイグになってリアリズム路線になったと思うんですよ。でも慰めの講師は正直あんま面白くなくて、本当に印象に残ってなくてね、初のロワイヤルが僕ね、本当007ってすごい低い位置にあったんですよ。子供騙しの おじさんでもちょっと頭があんま良くない人がいるようなテレビで見ても真面目に見るのがバカらしくなるような感じがすごいあって、ね、ロジャームーア世代なので
バカバカしいやつ
もそう、まあね、本当スーパーカーが海に潜っていくとか
僕もね、一回だけミシェル・キングが、ミシェル・ヨーカが出た時、まあ好きなんで見たぐらいで、あんま本当にちゃんと見てないんですよね。
でそれがねカジノ・ロワイヤルでもうひっくり返るほど面白くなってて、うわーって思って、でそれ DVD で見たのすごい後悔して、慰めの報酬見たらあんまりだったでまたでも今回はサム・メンデス監督っていうのもあって、さぞ重厚感のある007なのかななんて思って見に行ったら、でもね正直やっぱカジノ・ロワイヤルがあまりに興奮しすぎたので、そこまでじゃなかったな、ちょっとがっかり感があって、まあ、1回見りゃいいかなと思ってその時は思ったんだけど、今思うともう1回ぐらいちょっと見てみたい、見ておきたいなって思うぐらいの結構傑作でした。
その興奮しないっていうのはちょっと分かる気がして、つまんないっていうんじゃなくて、割とこうアクションもあるけど落ち着いた雰囲気も結構あるんですよ ね、 静かな雰囲気も、
長いんですよね。
長いですよ。でも2時間超あるけど
20分ぐらい
だ、意外とでも綺麗な流れだし、あんまりだからこう、まあ、最後結構ドッカンドッカンやってますけど、で最後のボスとの決着なんか結構静かだし、決めるとこは結構静かなんですよね。上海の影になって戦うところとか、
軍艦島とか良かったですよね。
あれね、海外にもあんな軍艦島九州みたいなのあるんですね。
あれ長崎で
撮ったやつ。
クレジットにちゃんと出てました
よ。やばい、全然分かんなかった。見逃しちゃった。あんなのあちこちであんのかと思っちゃった。
そういうね、見てて、あ、それでなんか撮るとか言ってたなって見てて思い出しました。
あれいいロケ地だった。そっか。まあ、サム・メンデスって、ね、アメリカン・ビューティーとか、
そうそうそうそう、ロード・トゥ・パーディションとか、文芸賞ですよね。
家族物の映画を撮るんで、割と今回もそういう匂いでした
ね。あ、そうですね。
なんか最後、まあ、取ってつけたよね、あのボスがお母さんとか言ってましたけど、まあ、なんかそういう感じで、まあ、テープでもそんなにこう積極さもなく楽しめました。これはまあ結構意外だったんで僕
と、じゃあ僕も8位だったので、じゃあ川崎さんの第8位は、
はい、第8位は夢売る2人。
夢売る2人はね、僕の候補には入ってたんですけど結局入れなかったです、県外にして。
最後ちょっといろいろズタバタしてましたけど、まあ西川美和監督って全部ずっと嘘とか秘密をテーマにして、今回もそうですね、話の転がり方は結構面白くて、まあ安倍貞とね、松坂はコレオリアやってるんですけど火事になっちゃって、こう店の再建をするための費用を詐欺で、結婚詐欺で、でまあ最初見た時そんな危なっかしい計画あるかよって思ったんですよね。だって店出したらバレちゃうじゃん。
そう、予告の段階で結婚詐欺、今時そんなね、ネット社会だし、成立するかよって思ったんですけど。それ
もあり
ますね。
でもあれは最後まで見たら、最初から松坂子が破滅させるためだけにやってたっていうのが最後にあると分かるんですよね。
でもね、すごい丁寧に詐欺を進行させたから、あ、なるほどみたいな、結構膝を打つ感覚がありましたよ。
安倍貞がね、また、 結構疲れそうな感じで、ね、
あ、そうなんですよね、ちょっと紐手系を狙っていくっていうね、そんなイケメンじゃなく、リアルに
良さそうな、実際いい人が良くて、
そうなんですよね、
感情にしちゃうんですよね、なんかすっごいこう巨体の重量上げのすごい女性がいて、でまさかとか、あれなんですか、あれはさすがに
あの病気だ、ガンダみたいなって言うんですよね。
あ、そうです。で、なんか、あれはさすがにかわいそう、無理でしょうみたいな、
そう、
ひどいこと言うんです。
その女の子が普通のね、安い映画だと、すごい情弱ですぐお金出すんだけど、ネットで調べて、いろんな補助金が出るとか、家知恵をしてくれるっていう、そこがすごい丁寧でよかったです。
で、あの知識がないから、安倍さんがブチ切れてる。
そう。
最終的にはそうです、実は時間をかけて、あの、まあ、一回店が燃えた時に、安倍定がもう何もやる気なくなっちゃって、まさかこう、一応ちゃんと働いてるんだけど、その間に安倍定が浮気しちゃうんですよね。
ああ、そうです、ね。
だから結局その浮気に対する時間をかけた報復だったみたいな、
ネットをかけられちゃう、
お風呂で。で、その作業をやらせたりとか、あんなこう、割と、白票を踏むような計画も最初からそんなに本気じゃなかったんじゃないかっていう感じがするんですよね、まあ、鎖国がちょっとだから最後まで見るとそういう感じ、あと、まあ、これはネタバレになっちゃったんですけど、最後にいろいろボタボタがあるじゃないですか、
はい、
グサッといかれたり、あれもなんかこう一番刺しちゃいけない人が刺してるとか、こう、マスターがこの悪意が悪い形で伝染しちゃったようなのを結構具体的に見せた、やや強引ですけど、そういうのもうまかった、ね、ちょっとオチがね、ふわっとしてましたけど、
オチどんなでしたっけ、
安倍定が結局自主、あ、違う、その件で捕まって刑務所に行って、まさかがどっか
子供が刺したんですよね、
そうです、思いっきりは俺ぼかしたのに
言っちゃいましたね、あ、そっか、いや、思い出したまさかが刺したんだっけかな、なんて思って
そしたらあの刑務所行きですから、あれがね、悪い形で伝染しちゃったっていう感じで、まあ、ちょっとやや強引でしたけど、まあ、でもやっぱり見応えはありましたね。
あ、そうだそうだ、あの安倍定がその子供のね、シングルマザーの一家にすごい馴染んでいっちゃうんですよね。
なんか結構本気になっちゃうんです
よ、
ね、初めて。
あそこでなんかすごい幸せそうなんですよね、家族みんなが。
いくら感じ
すごい切なくてよかったですね。
結局松坂君はそうやって復讐みたいな感じで作業をやらせといて、その間結局孤独になっちゃってたみたいな。あれ誰でしたっけ、森内春ですよね。
確かに誰ですか、
あのシングルマザー、あ、違う、
違う人です。よくテレビドラマに出てた。
あ、木村太
郎。あ、そうそうそうそうそう。
いいキャストですね。
本当シングルマザーっぽい。
綺麗。なんか看護婦かなんか。あの辺の流れもそうですよね。だから復讐としてやってたのに結構本気になっちゃったみたいな。
そうそう。じゃあ、
そんな感じですね。はい。じゃあ、小泉さんの第7位。
7位は、高知戦でした。
あ、来ましたね。
そうなんですよ。だから、そういう感じでね、結構、じわじわ上に上がってって、今もう一回、本当、なんか機会があったら見たいですので、ね。
そう
ね。
僕も実は10位じゃなくて、ランクがあったんですけど、やっぱり、これはちょっと入ってこないと嘘だな、
すごい、力作で、充実作でしたもんね。
そうですね。でもさっきも言ったけど、最後、こう、12時間の戦争が終わった後のすごい俯瞰の絵の時の屍の映像とかすごいですよね、人の死体の、あれだけでも相当な覚悟、
手足がポンポン取れますもんね。
そうですよね。なんかぶっちぎったりしてませんか、自分でなんかそれくらいでぶっちゃって
どうだっけな、忘れちゃった。じゃあ、川崎さんの第7位は、
なんと任侠ヘルパー。
任侠ヘルパーご覧になりましたか、すごい評判高いですね。
ね、まあ、僕はドラマから見てたんで、
あ、本当に大阪の、ね、西尾浩二監督にこの前お会いしたら、見たばっかりで、いや、あれはね、いいよって。
そうなんですよ。
まあ、言ってましたよ。
もちろん無理があるっちゃあるんですけど、これドラマの時もっと無理があって、なんかヤクザのなんか国の組長を決めるために幹部候補が、介護施設に行ってヘルパーやってみたいな設定で、なんだそれって思って、これ全然俺は想像で言いますけど、 その時確か湯煙スナイパーがドラマでしたから、任侠ヘルパーとかどうって思いついた人が後から形にしたんじゃないかって、まあ、勝手に邪推するんですけど、
あでもね予告見てたらなんか映画としてすごいしっかりしてるなって感じがすごいひしひしと伝わるんですよ。
そうですよね。っていうのはあの要は そのドラマ終わって、それで、まあ組辞めちゃってるんですよね。で、草薙があのコンビニでバイトしてるところ始まるんですけど、要はもう見捨てられたヤクザなんですよ。で、またこう組なんだっけ、強盗入るやつがヤクザで、元ヤクザ でそいつがこう刑務所の中で死んじゃうんですよ、一緒に。で、あの、あんた行く当てねえならここ行きなっつって、その、まあ、堺正明なんですけど、堺正明が昔いた組に行くと。それで、まあ、そこがなんかそういう、こう、地方都市で、なんか、介護施設がないところで、こう、老人の年金とか生活保護をこう、騙し取って、その代わり、なんかもう幼稚園開業した、ものすごい狭い、こう、板で、この、一人ギリギリ寝るか寝れないかみたいなところにじいちゃんばあちゃんが詰め込んで、っていうひどい施設で、でそれでまあね、金をこう、かすめ取るみたいな。
よくあるそういうやつですね。
なんかその見捨てられたヤクザっていう草薙とその見捨てられた老人っていう感じも結構うまくなってますし、結構高倉健の昔からねそういうこう流れ物のヤクザが、はい、なんか知らず知らずのうちにそういう人助けに巻き込まれていくみたいな。話の筋は結構そんな感じなんです
よ、ね。いやなんかね、カットカットがすごい力強くて、なんか印象がいいんですよね。でもだからといって人気ヘルパー見たいかって全然見たくないって思って、
これはドラマ見てたから一応免疫があって、オープニングシーンとかもね、あのバイトしてるシーンとかも結構いいんですよ、力が。それで草薙くんの役だっぷりも結構良くて、ちょっとタバコを吸いすぎるんですよね、あの悪いイメージをつけるために。
なるほど。
そう、まあちょっと喧嘩が強すぎる気がするんですけど、
まあなんかよほど見るのがない時に見ようかなぐらいに思ってました。
テレビでやるときいいじゃないですか。
そうですね、
フジテレビでそのうちやると思うんで、結構あの見てそうはないか。僕は割とああいうベタなヤクザものの筋とかって結構好きで、まあ、だからといってこう、まあ、流れ物ヤクザ設定なんでこのハッピーエンドではないですけど、なんか結構ちゃんとして作ったところに、もともとはもしかしたら企画ものかなと思うような映画に結構ちゃんとしてるので感動しました。
なるほど、
こんな感じですね。
じゃないですね、
はい、じゃあ小泉さんの第6
位はプンサン家です。
あ、
プンサン家、韓国映画。名前は聞いたけ
ど、どんな映画なんですか？
運び屋の話なんですよ。それがね、朝鮮の南北国境を2時間とか3時間で届けて帰ってくるっていう、あの人、弓とか、ソマリアとか撮ったキム・ギドクがプロデュースしてるからかわかんないんですけど、主人公がね一言も喋んない、キム・ギドクの主人公いつもそうじゃないですか、はい、
そう無理があるぐらい喋んない、ね、
そうだからそのテイストがありながらすごいアクションがダイナミックで、
ああ面白かった。
でもねクライマックスがね結構グダグダになってくんですよ、そういうのも、ね、割り引いても、そのもう本当ね身軽で、棒高跳びとか使って、国境をね、行き来する、それが人をこう子供とか女を連れても行き来するっていうプロフェッショナルの話で、もともとは北の特殊工作員なのかなみたいな感じで、
そうなんですか。
そのね、割とすごいそこが困難を克服するのが、えらいかっこいいんですよ。
いろんなアイディアが。
そう、丁寧で描かれててダイナミックで、いや、何よりその主人公がすごいタフな感じがね、すごいかっこよくて、で、自由、あの、ロマンがあるじゃないですか、国境をね、軽々と一つで行き来するっていうのが、すごいその、 社会からもう逸脱した自由とか強さみたいな、すごい感じ、ロマンを僕はすごい感じて、
国境ってのがなんか、ね、シンボリックでいいですよね。
そうなんですよね。
キムドギドクっぽいな、わー、それなんかタイトルが良くないですよね。なんかもっとピンとくるタイトルにしてくれる、俳優誰でしたっけ。
俳優はね、
俺ホームページはチェックしたんですけど、
なんか出てた人だったと思うんですけど、僕俳優あんまり覚えらんないんで
チェミンシクとかじゃないですよね。
どうだっけ、そんな有名な人じゃなかった気がするな。
これは DVD ちょっと見たいですね。
すごい、あのクライマックスはグダグダで
これキムギドクの映画も意外とクライマックスグダグダだったり、
漫画みたいになってある、もういいよみたいな
高等無形な感じになるんですか。
なんかね、
あ、でもちょっと待って、聞かない方がいい。
そうですね。まあちょっと
面白そうだね。
うん、笑えちゃ、笑わそうとしてんのかなみたいな。
それぐらい
な、そう、そういうのもう半分の長さでいいよみたいな
感じ。分散曲。
はい。ということで、はい、じゃあ、川崎さんの第6位は、
はい、アベンジャーズ。
あ、アベンジャーズはね、意外や、入れなかったですね。
全然アメコミ、人並み程度しか見てないんですけど、話の筋がスポコンものだったんですよね。
そうでしたっけ。
あのスポコンものって言うとちょっとあれですけど、まあ、要は、ある監督のもと、寄せ集めのチームが、最初は喧嘩してんだけど、最終的には力を合わせて勝つみたいな、
そうですね、
話なんですよね。
あいつが、キャプテンアメリカがじゃあ監督ですか。
あ、監督、あれはどっちかというとチームのリーダーじゃないですか。
あ、そうですね。
あのサミュエル・ジャクソンが監督ですかね。
そうか、そうか。
最初は、ね、まあ、一番仕切ってましたね、うん、あのキャプテンアメリカがリーダー格なのもうまいですよね。
最初みんなにお前がなんで仕切るんだって言われてるのが
よかったですよね一番ようやく最近は
そう。
でもやっぱり年の子を ね、
そうですね、
仕切るのうまいみたいな、あの僕が、まあ、全然違うあれですけど、僕が好きなザ・ミッション非常に起きても、5人の寄せ集めの用事網が、最初仲違いしながらミッション遂行していくみたいな話で、ああいう話自体に結構弱いんで、でしかも結構映像もまあ面白いんで、これちょっと損したと思ったのこの間マイティーソー初めて見たんですよ。
あ、はいはいはい、
順番が逆ですよね。
マイティーソーは面白かったですよ。
面白かったですよ、
ね、
普通に面白かった
。普通にヒーロー映画としてはかなり面白い部類だって思ってましたよ。
なんかジャンプ漫画みたいなのもちょっとあってですね、
ホームレス扱いされているところが良かった
です。良かったです。偉そうなホームレス。
ホームレスにしてはいい男だわ、みたいな。
ホームレスの中に神がどうもって言いそうな人いそうですもんね。
ああ、そういう人ね、みたいな。
そうそうそう。電波ねっていう。でもだから、あれのね、ロキってのが元になってるんだと思うと、あ、先に見ときゃよかったなと思って、要は壮大な兄弟喧嘩ですからね。
そうですね、ただね、本当ね、アベンジャーズは敵がね、本当弱いんですよね、ま
あ
ま
あまあ、あの
しょうもない。
物量作戦ですよね。
物量作戦で、
竹槍でかかってくんだけど、難聴にいるみたいな。
そうですよね、雑魚しかいなかった感じが、ちょっと残念でした。
僕はでも、ある意味、あれを思い出しましたよね、戦国自衛隊を思い出しまして、圧倒的な力と、はい、数で攻めてくる戦いみたいな、そこに一応アベンジャーズ側は一応はこう作戦もだんだんあってみたいな、そういう感じで結構意外な面白さで、全然期待しなかったけど振り幅が大きかったんですね。
なるほど、じゃあ、ということでちょっと前半
意外と
33分もいっているので6位までで、ここでとりあえず前半終了にしましょう。ではまた後半を引き続きお楽しみください。
お楽しみください。